こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。鶴見太郎、ユダヤ人の歴史、古代の凶暴から離散、ホロコースト。シオニズムまでは古代イスラエルの王国から2世紀の中東問題へ至る約3000年を一冊で見通そうとする通史である。対象は宗教史だけではない。ユダヤ教の伝統、諸帝国の支配、離散地における共同体の形成、経済的知的なネットワーク、近代の反ユダヤ主義、ホロコースト。シオニズム、イスラエル建国と戦争を相互に切り離せない歴史過程として扱う。著者はロシア東欧ユダヤ史。シオニズム、イスラエルパレスチナ紛争を専門とし、現代政治の前史を重視する。本書の目的は、ユダヤ人を固定的な民族像や被害の歴史に還元することではなく、各地の支配者社会との関係を変えながら、いかに共同性を維持してきたかを示す点にある。広域的な移動と地域ごとの差異を追うことで、今日の論争にも必要な歴史的座標を与える入門的歴史書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、古代王国離散、宗教的共同性を一本の長期史として捉える本書の出発点は、ユダヤ人の歴史を近代ヨーロッパの反ユダヤ主義やホロコーストだけから逆算しないことである。古代の王国建設、支配者の皇帝離散、そしてユダヤ教を核とする共同体の持続をたどり、政治的な主権を失った後にも歴史が終わらなかった理由を考える。ここで重要なのは、ユダヤ人が常に同一の政治形態や生活様式を保ったという単純な理解ではない。居住地、使用言語、支配制度、社会的地位は時代と地域によって大きく異なった。それでも宗教的実践、法や学び、共同体内部の相互関係が分散した人々を結ぶ基盤となった。古代史を現代イスラエル国家の直接的な起源物語としてのみ読むなら、途中にある長大な離散の経験が見えなくなる。本書は王国と離散を対立させず、主権の有無、信仰、地域社会との交渉という複数の条件の組み合わせとして書く。この枠組みはユダヤ人を一枚岩の集団として扱う盗賊的説明を避け、歴史的な連続性と変化を同時に理解するための土台になる。次に、帝国支配下の繁栄と制約から、適用を単純な同化とみなさないペルシア、ローマ、スペイン、オスマン帝国などの下で営まれたユダヤ人の生活を扱う際、本書は迫害された少数者という像だけにも、商業で成功した集団という像だけにも回収しない。帝国は広大な領域を統治するため、多様な宗教言語集団を包摂する場合があり、その統計下でユダヤ人の共同体は学問、交易、文化活動の機会を得た。他方で、保護は常に安定した権利を意味せず、支配者の政策、宗教的緊張、財政上の必要、地域住民との関係によって容易に制約や排除へ転じた。著者が示す中心的な視点は、居住国との折り合いをつけながらも共同体内部の原則や信頼を維持するという関係である。これは外部環境へ無条件に合わせる同化とは異なる。離散地のネットワークは、移動情報相互扶助を可能にしたが、特権的で均質な富の力として理解すべきものでもない。繁栄と脆弱性が同居した条件を検討することで、ユダヤ人に関する経済的ステレオタイプを歴史で事実の代わりに用いる危険も見えてくる。さらに、東欧のポグロムをホロコーストと連続する近代史の中に置く本書の特徴の一つは、ロシア帝国と東欧で起きたポグロムをホロコーストへ至る近代史の重要な局面として正面から扱う点にある。ポグロムは特定の時期地域でユダヤ人を標的にした暴力や略奪であり、ナチスによる国家主導の絶滅政策と同一視することはできない。しかし両者を全く無関係な事件として分けるなら、近代の政治変動、排外的言説、国家の統治能力、難民化と移住が交錯した過程を見失う。本書はこの区別と連関を保ちながら、ホロコーストを突然出現した孤立した悲劇としてではなく、より長い反ユダヤ主義と東欧社会の同様の文脈に置く。とりわけ第一世界大戦期まで遡って現代史を組み立てる視点は、帝国の崩壊、国民国家化、革命、戦争が少数者の安全をどう変えたかを問うために重要である。ホロコーストの比類ない規模と性格を曖昧にせず、その前後の暴力、排除、移動を接続して理解することが、本書の近代史叙述の意義である。そして、ロシア東欧から米国パレスチナへの移動がシオニズムの条件を変えた。シオニズムとイスラエル建国を理解するには、古代の土地への宗教的関係だけでなく、近代以降の人口移動と政治思想の形成を見る必要がある。本書は、ロシア帝国領を含む東欧のユダヤ人の経験に注意を払い、迫害、制度的制限、社会変動の中で多くの人々が移住したことを重視する。行き先は一つではない。米国などへの大規模な移民は、新たな離散地の社会的基盤を作り、パレスチナへの移住は、ユダヤ人の民族運動と国家建設の構想に結びついた。したがって、 シオニズムを全ユダヤ人に最初から自明だった唯一の選択肢として描くことも、単なる宗教的回帰として説明することも不十分である。多様な政治的立場、居住地での生活、同化や自治をめぐる選択があったからこそ、シオニズムは論争的な近代運動でもあった。本書の視点は移民を背景事情にとどめず、思想組織、資金、国際関係を動かす要因として扱う点にある。これによりイスラエルの成立を離散の終点ではなく、離散と国民国家が新たに交差した歴史として考えられる。最後に、イスラエル建国後を解決ではなく、中東戦争とアラブ人への支配を含む問題として読む。本書はイスラエル建国をユダヤ人史の重要な転機として位置づけるが、それを長い不安定さの単純な終結としては描かない。建国はホロコースト後の避難移住、国際政治、シオニズムの運動史と深く関わる一方、パレスチナのアラブ人を含む地域住民にとっては土地難民、政治的権利をめぐる重大な問題を生んだ。続く入党戦争と支配の問題を視野に入れることで、ユダヤ人の安全保障だけを唯一の尺度にする読み方も、逆にユダヤ人史を国家の政策だけへ還元する読み方も避けられる。現代のイスラエルを理解するには、世界各地のユダヤ人共同体、イスラエル国内の多様性、周辺アラブ社会、国際社会との関係を区別しつつ結び直す必要がある。本書が3000年の通史として現代まで扱う意義は、現在の対立を古代以来の宿命として説明しないところにある。近代の移動と暴力、国家建設、戦争という比較で新しい歴史的条件を確認することで、感情的な二項対立に流されず、問題の層の多さを理解する視点を提供する。結論として、本書はユダヤ人史を初めて体系的に学びたい学生、世界史の断片的知識をつなげたい一般読者、そしてイスラエルパレスチナ問題の歴史的背景を慎重に確認したい読者に向く。古代王国離散、帝国下の生活、東欧の迫害、ホロコースト、シオニズム、建国後の戦争までを扱うため、個別テーマの専門書へ進む前の見取り図として有用である。特に得られる利益は、ユダヤ人を宗教、民族、国家、被害者、あるいは経済的ネットワークのどれか一つに還元しない視点である。各時代の居住地と支配体制の違いを踏まえることで、固定観念や陰謀論的な説明を歴史理解から排除しやすくなる。またホロコーストを中心に据えながら、ポグロム、第一次世界大戦、東欧からの移民をその前史周辺史として検討する構成は、近代から現代への接続を具体化している。類書には古代宗教史、ナチズム、あるいは中東紛争の一領域に焦点を絞るものが多い。その中で本書は、ロシア東欧ユダヤ史とシオニズム研究の知見を背景に、五大陸にまたがる離散と国家建設を同じ視野で扱う点に特色がある。広い射程ゆえ、個別論点には追加読書が必要だが、何を区別し、どの歴史を接続すべきかを示す信頼できる出発点となる。ご支援いただける場合は、鶴見太郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。